聖書をお読みいたします。マタイによる福音書23章23節と24節をお読みいたします。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。八家、イノンド、ウイキョウの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないが、物の見えない案内人、あなたたちはブヨ一匹さえも越して覗くが、ラクダは飲み込んでいる。本日は人との出会いが相手にとっての豊かな祝福となるように心を尽くそうというお話です。イエス様が十字架につけられる最後の一週間について学んでいます。イエス様は間もなく十字架で死のうとされていました。生ける自らのお体を神様に生贄として捧げて、人々の罪を帳消しにし、ただ同然で売られた魂を闇の力、悪い霊から買い戻そうという働きをなそうとされていました。他の誰にもできることのない特別にメシアにだけ定められた尊い働きを最後になそうとされていました。で、そのイエス様をユダヤの宗教指導者たちは自分たち独自のやり方で殺してしまおうと悪知恵の限りを尽くしていました。言葉の罠にはめて、政治的な失敗を犯させて、上げ足を取ってやってしまおうと、あやめてしまおうと頑張っていました。で、結果から言うと彼らの言葉の罠にはめるという企ては失敗しましたけれども、しかし十二弟子の一人ユダを使ってメシアが夜通し祈っていたゲッセマネの園で、軍事力、武力によってその青年を捕らえて殺すことには大成功しました。つまり目的を達することができたわけです。で、くしくもその宗教指導者たちが考えていたこの若い30代前半の男性の殺し方というのは、そのメシア本人が自分はこんな仕方で最後は死ぬのだと構想していた死に方とぴったり一致していました。それぞれの意図は別々でした。宗教指導者たちは目障りなこの変な宗教運動をしている若者を亡き者にすることによって自分たちの主導権を取り戻そうと企てていました。で、それに対してメシアであるイエス様は自分が死んで人々の罪が許される、で、彼らの売り渡された魂を闇の力から解放するんだ、自分の体という値を支払うことによって取り戻すんだというふうに、それぞれ別の意図を持って十字架刑に臨もうとしていました。ですからイエス様はほふり場に引かれていく羊のように押し黙って 引かれていって十字架で死なれたわけでした。少しおさらいをしますけれども、マタイ福音書21章後半そして22章というのは、その宗教指導者たちが悪知恵陰謀を巡らせて、なんとか揚げ足を取ろうとした奇跡が、その軸が、その轍がこう記されています。何の権威があって神殿で教えているのかと最初に彼らは問いました。またローマ皇帝に税金を納めるっていうのは私たちの旧約聖書の立法にかなっているのかという質問もしました。7人の兄弟をと結婚した女性は復活の時に誰の妻になるのかという質問もありました。また最後は旧約聖書の教えの中で何が一番大事なのかという質問もしました。どれも失敗しましたけれども、この暗殺準備のための質問がなされた場所というのは、こともあろうにユダヤ人にとって神様に愛された、神様が自分の瞳に入れても痛くないと思えるような人たちにとって最も神聖な場所であるはずだったエルサレムの神殿で、こういう質問が繰り返されていたということが事実として残っています。ですから次の23章になると、イエス様は当時の宗教指導者の何が嘘なのかというのをつぶさに糾弾されています。ご自身がこの世を去っていかれる前に、今自分たちの宗教指導者が教えていることがどれほど危険なことなのかというのが、ここでつまびらかにされているのです。つまり当時の人たちは自分たちの都合がいいように闇の力に縛られ振り回されるがままに民衆に嘘を教えていたというのが、ここに書かれている事柄です。で、その嘘を信じた民衆が、彼らも指導者と同じように闇の力に縛られたままになって、本来神様からもらえ受けるべき神様の命をもらい損ねてしまうという悲劇が起こっているのだよというふうにイエス様は教えていらっしゃいます。23章13節には、人々の前で天の国を閉ざすというふうにイエス様はおっしゃっています。そして本日は23節と24節です。律法学者たちとファリサイ派の人たちは、自分たちは旧約聖書の法を守って立派な信仰生活を送っているということを証明したかったわけです。ですから、レビ記の27章申命記14章それぞれに記されている収穫の10分の1を捧げるということをきっちりやっていました。23節にある通り、ハッカ、イノンド、ウイキョウ、クミン、そういうものの10分の1を捧げることで、もう細かいところまで我々は完璧にやってるぜみたいな演出をしていました。それで民衆たちは騙されてしまいました。騙すっていうのが闇の力の得意技です。最初の人アダム、そしてその妻も騙されて実を食べてしまいました。で、2人は目が開けて、何に気づいたかっていうと、自分たちの神様との信頼関係を犠牲にして騙されてしまったんだということに気づいてショックを受けました。2000年前の民衆は宗教指導者に騙されて神様からの尊い命をもらって永遠の御国に入るという道が閉ざされていました。ですからイエス様はその嘘を暴かなければこの世を去っていくことができないような状態でした。 ですから最後の1週間でそれを全部つまびらかにしてくださいました。10分の1献金というのは大事である、それをないがしろにすることもできないけれども、もっと重要なことを君たちやってないじゃないかというふうに指摘されたわけです。正義、憐れみ、誠実、それやってないじゃないかというふうにおっしゃいました。正義について考えてみたいと思います。私たちは伝統的にはラジオ、テレビ、新聞、そんなものを見て世の中について理解を深めるということをしてきました。でも元をたどるとかなりそれって危ういことが書いてあるということが、危ういことを我々も学んできたということが元をたどると分かります。フロイトという心理学者が100年前にヨーロッパで大活躍されていましたけれども、そのいとこにエドワード・バーネイズという人物がいました。でいとこのフロイトから得た人間の深い心理に関しての知識を悪用して大衆を操作するということに大成功したということが本人言っています。バーネイズという人物です。で彼はプロパガンダという本を書きました。100年ぐらい前に彼が考えたことが本になって残っています。で戦中はですね、彼は、何とかしてこうアメリカを戦争に引きずり込みたいという意図を持って活動していましたので、こう大衆をこう扇動することによってアメリカは見事にその第二次世界大戦などにこう参戦しました。で戦中はタバコがよく出ました。というのは兵隊にタバコを配っていたからです。タバコ会社はそれでかなり儲かったわけです。ただし戦争が終わるともう配れない、人々はお金を出してそれを買わざるを得ない、みんな貧しいですから戦後バカバカ買うわけにいかない。でどうやってタバコ会社を儲からせるかっていうと簡単 でバーネイズは女性がタバコを吸うっていうのはとっても素敵なんですよというマーケティングをしました。タバコなんて知らなかった嫌をしていた女性たちが、その時代の流れが私たちもタバコを吸って気持ちよくなるんだという方向にこう世の中を導いていって、タバコが戦後も売れるようになりました。で私たちの時代はつい最近はですね、タバコ売れないですよね。みんな禁煙、アメリカだと禁煙禁煙ってやってますので、何してるかというと東南アジア行って、前話しましたね、2度ぐらい話しましたね、東南アジア行って、スポーツ観戦に来る若者、未成年者に、火をつけたシガレット、タバコを渡して吸いなさいって言って、そうやって東南アジアで若者にタバコを吸わせる、まあ、そういう大衆を先導するのが支配者の働きなんだということを常識化したのがこのバーネイズでした。ですから新聞社、テレビ局、ラジオ局、そういうところの支配をしている人たち、所有者いますよね。どうすれば大衆を自分たちにとって都合のいい方向に導けるのかと、そういう視点で新聞を出しテレビを編集しています。ですから都合が悪いことはひた隠しにされる。で私たち何も知らないでテレビ、ラジオ、新聞いいものだと思って、それからたくさんの情報をただに近い状態でもらって市民生活をしています。正義が踏みにじられています。インターネットの会社で Google というすごい大成功した会社があって、シリコンバレーに行くと Google 本社があって、カラフルなところで皆さん働いています。世界最高の 知能、頭脳を持った人たちがグーグル社から高給で雇われて、彼らは本当に生き生きとグーグル社で働いていらっしゃいます。でもそのグーグル社も始まって間もなくの頃に倒産の危機に遭いました。だってグーグルって検索エンジン入れたところで広告一切ないじゃないですか。広告がないのに無料でサービス続けたらどうなるかっていうと、会社は倒産します。倒産を避けるために彼らは知恵を求めてそれを実行しました。それは何かというと、ある時にその地震が、あ、じゃなくて、そのなんか検索で東海岸、アメリカの東海岸だとですね、午後7時頃に特定の言葉がどんどん検索されてわーっと盛り上がる。でそれが今度中西部に行って、時差がありますから、アメリカ国内って8時の時間になるとまた同じ言葉が入力されてわーっと盛り上がる。でこのままこの西に時間がだって9時になると今度西海岸で盛り上がる。その人々の行動が見ているテレビ番組とリンクしているっていうのに気づいた。人々の行動の履歴がネット社会では残るわけです。彼らは裏で運営している側ですから、人間の行動の履歴が残る。で私たちも Google 検索しますよね、 Google マップ見ますよね。その行動履歴を蓄積させると世界を支配できるっていうふうに彼は気づいたんです。 Gmail って使ったことはありますか？ Gmail にメールを送ったことある方も多いと思います。無料です。で日本国内には通信の秘密というのがあって、国家がその郵便の封筒とか勝手に開けて読んじゃいけないってことになってます。で郵便局員の方々も配達するときに封筒を勝手に開けて読んでしまうっていうのはやったらどうですか？法律で罰せられます。なおかつはがきを出しても住所のところは見ていいけど裏は読んじゃいけないというふうにアルバイトの人だって指導されます。しかし Google 社は全部開けて読んでます。私たちの一つ一つのメールをチェックして日本語を英語に訳し、個々人のが何を連絡しているのか、どんな書類を送っているのか、どんな写真をやり取りしているのか全部把握して個人ごとにファイルを作っています。 LINE も同様です。なんで LINE はあんなに便利に自由に連絡が無料でできるんでしょうか？個人情報を彼らは一人一人に関して蓄積してそれを分析して持っています。この人はこういう人です。で毎日毎日その情報が積み上がっていきます。うまみはそれを裏の巨大な個人情報マーケットで売りさばいているということです。私たちのプライバシーはGoogle 社や LINE 社によって克明に記録され分析され、その大事なプライバシーの情報は見えないところで勝手に売られて、それがマーケティングに利用されています。それをずっと2003年から20年間 Google 社は黙ってやってきました。ですから今英語圏の人たちはみんな知ってるんですよ、それやってるっていうのを。私たち日本語圏にいる人たちは初めて聞いた人っていうのはいらっしゃったと思います。ビジネススクールの女性の教授であるズボフという先生が監視資本主義という本で、東洋経済新報社2021年出てからもう2年も経ってます。でこういう基本的な衝撃的な事実って知られていません。私たちの私生活は踏み荒らされていて、正義はないがしろにされています。でこのことを若い人たちに伝えないとしたら、私たちは正義を行っていないということになると思います。正義の実行をないがしろにしていたファリサイ派や律法学者たちとあまり変わらない。でなんでこんな話をするかというと、私たちってイエス様から特別に愛されて、天地を作られた神様から特別に恵みをもらっている人たちです。でそういう特別扱いされている人たちが 闇の力の情報に騙されて、無料で LINE を使い、Gmail 使い、楽しんで、私たちはいいですよ、あと何十年かしたらもう天国行きますから。これから人生始める人たちにそういうのをちゃんと把握して伝えなかったら、彼らの人生は台無しになってしまいます。正義の問題です。あとは手法に、R サイダー聖書の経済学載せさせていただきました。正義が封じられている現実をこのサイダー教授も憂いて教えてくださっています。本来人間、私たち人間は真面目に働けば人間らしい生活ができるというのが望ましいわけです。所属する共同体の一員として胸を張って生きられるために必要な資源、例えば土地とか道具とか、そういうものは誰もが手にすることができるというのが理想的だというふうに書かれています。それが神様が望む人間像であると。しかし社会の一部の人たちはそのような基本的なその生産手段というものを取り上げられた挙句に労働を搾取されているという現実があります。先ほど の大衆捜査という関係から言うと、例えばアメリカ合衆国では大学や大学院で使われるお金よりも広告で使われるお金の方が大きいんです。どうかしている社会が世界に広がっています。そして最近はZ 世代というのが特にアメリカですけど言われるようになりました。1997年以降に生まれたような人たちですから、今26歳とか27歳になっている20代から20代で27歳ぐらいまでの、もしくは10代 Z 世代と呼ばれています。で、特にアメリカでは資本主義がかなり進んでいますので、彼らは絶望の中でずっと生きてきたっていうんです。どんなに頑張っても人間らしい生活がなかなかできない、何かしなくちゃいけないけどとっくに絶望している、そういう人生をもう二十数年彼らは歩んできたそうです。日本はそこまでまだ行ってませんけれども、いずれ時間が経ったら同じようになると思います。私たち急に円安になって物価が高くなってびっくりしています。しかしアメリカ合衆国ではインフレ率がもっとひどくて、毎年毎年 5% 6% という数字で物価が上がっていく。つまり何か物を買うときに年々量が減っていくのに値段が上がっていく、自分たちが住む家賃も上がっていく、しかし自分たちの給料は全然上がらない。それが今普通になっているそうです。コーヒーをもし1杯1000円で買えたらラッキーだ、そういう時代になっているそうです。まあ、そういうのがそのジョークとして YouTube に上がってみんなが見るような時代になっています。資本主義が進んで自分たちが何かを生産するという手段さえ奪われて、どんなに頑張っても人間らしい生活が営めない、自分たちのコミュニティの中でこう生きる価値がない人間としてこう生きていかなければいけない、そんな時代がやってきてしまっています。正義がないがしろにされています。で、そういう方々に対して私たちはこう何らかの形でこう愛情を示していきたいと思います。それが憐れみではないかと思います。何度も申し上げましたけれども、今多くの方々が年金を受給されています。で、それ支払っているのは特に若い人たちです。で、彼らは自分が70歳になったら年金制度がもう終わってるだろうとほぼみんな知っています。つまり自分たちは年金もらえないのに一方的に払ってる、そういうのが20代あるいは30代の人たちです。で、彼ら文句言わないで払ってます。で、我々の多くの人たちは 文句言わないでもらっています。だから私たちがそのもらえないのに払ってる若い人たちに対して、なんだろう、なんかこう愛情を示したいですよね。彼らは犠牲を払って私たちを支えているわけです。で、私自身もそういう中から捧げられたお金で毎日を営んでいます。すごく感謝しています。ですから若い世代、こう彼らがなんかこうなってないような面があったとしても、なんとかこう愛情を注ぎたい思っています。で、若い世代の中には結構ですね、我々が育った時の常識っていうのが今はあんまりないような感じですので、若い世代の方々が、どうなんだろう、その上のおじいさんおばあさんの世代からの知恵っていうのがあまり受け継がれていなくて、中には結構派手な消費生活を楽しんでしまうような方々も散見されます。つまり借金をして豊かな生活水準を維持しているという方が結構いらっしゃいます。で、私の親戚にもまた知り合いにもそういう方がいらっしゃるので、それってなんかこう直接会ってコンコンと説教したってこううまく行動が変わらないと思ったので、参考文献の一番下のスタンリーさんが書かれた隣の億万長者、アメリカで億万長者になった人とか1億円貯めた人とか、そういう人たちはどういう私生活をしているのかっていうのを、その富裕層を研究している大学の教授が、専門的に研究している教授がどういう生活を彼らしているのかっていうのを実際に本にしてみたっていうのが、この隣の億万長者とか、彼が今3冊日本語出てますけど、そういう本です。で、そういう 本をさりげなく、ちょっとこの人過剰にお金借りて、過剰ななんていうかな、 家買って家賃そのローン払って、でなんかどっかレジャーでどっか行くときにはいつもなんかカードローンとかで借りて使ってるみたいな話聞いたりすると、僕はこのスタンリーさんの本を持ってその人にプレゼントするわけです。実際にアメリカの億万長者はすごい倹約をした上で億万長者になっているというのが基本だというのがこれから分かります。ですから、その知恵を受け継げなかった若い世代にはこういう本を差し上げたりすることが、僕は社会のリーダーとしての責任だと思って、この憐れみというのをやるようにしています。誠実、どうやって誠実さを生きていくのか。他人に対して誠実というふうに我々はすぐ感じます。でも一番問題なのは、自分自身に対して誠実な人生を歩んでないというのが一番問題で、それは多くの人に起こっていると思います。で、私自身は何度も転職をしてチャレンジばっかりしてきました。で、それを知り合いの方に話したら、みんなそれを目指してるんだけどなかなかできないんだよっていうふうに言われました。というのは、その僕は神様に対して誠実な人生を歩むためにはチャレンジやめちゃいけないと思ってチャレンジばっかりしてきました。文系の学びを大学でした後、理系のシステムエンジニアのような仕事をして、辞めて外国行って勉強して、今度は経営の働きをして、辞めて神学校行って牧師になったりしてます。で、牧師になったらなったらいろいろ平日の働きから出てきて、教育関係の課題に取り組んだりしていて、チャレンジ止まらない人生です。で、それは自分自身と神様に対して嘘のない毎日を過ごしたいという願いから、そういうふうになってしまっています。一つの道を極めるというのが、それが誠実な生き方だというふうに神様に備えられた方々はそれが一番いいと思います。で、私の場合はなんかいろいろやるというのが自分にとって備えられた道だと思っていますので、いろいろやっています。韓国人でチョンさんという方が、チョン・ジュヨンさんという方がいらして、10年間難読書、文字読もうとしても読めないというのに苦しんだ方がいらっしゃいます。で、その方が今ベストセラー作家になって、 その難読症を10年以上かけて克服して、でその人の文章には力があるということで、もう韓国内ではベストセラーになって、チョン・ジュヨンさんですけど、こう本がとても売れています。その人がシグナルという本を、日本語で言うとシグナル、2年前に出た本ですけど、書かれていて、彼はいかに自分自身に対して誠実に生きていくか追求して、いろんなアーティストとかスポーツ選手、音楽家研究して、その誠実な生き方っていうのをとことんまで追求して、それを一冊の10年かけて一冊の本に残して、シグナルという本、文教社というところから出ています。周りの人の目に変だというふうに映ったとしても、自分は自分に誠実に生きていく、神様に誠実に生きていくということを優先させて、変人バカ者というふうに見られながらも、その誹謗中傷に耐えて誠実に生きて、大きな働きを成した人たちがのことが、そのチョンさんにたくさん書いています。尊敬する人物です。こんなふうに私たち、その正義と憐れみと誠実、現代においてもそれを大事にする生き方というのが、課題するための課題というのがいくつも横たわっています。でもそれをこう実現させていくということを、神様が心から望んでいるということを私たち学びました。で、礼拝というのはちょっと悪いところがあって、学んだだけで終わってしまうということがよくありますね。なんか話を聞いてつまんなかった、まあ、それはしょうがない、いい話聞けたというふうに思われる時もあるかもしれません。でもこの部屋から一歩外に出て、いい話で終わって自分の行動が何も変わらなかったら、多分神様全然喜ばれないと思います。もし何か本当に、あ、これ掴んだ、これを掴んだというのがあったら、今日の午後からそれを一歩実践していただければと思っています。それが本当に物事をこう理解したということです。で、私たちがこのように誠実を尽くして、憐れみを尽くして、そして正義を求めて真摯に生きていこう、で実際にそうやって生きていくことによって、神様はたくさん私たちに祝福をくださいます。実際にその行動が変わると、神様からの祝福が全然次元が変わってきます。でそういうふうにして私たち恵まれた人生を歩むことができたら、その恵みをどうするのか、味わって終わるんではなくて、出会った人にプレゼントするというのが、ますます神様が喜ばれることとなります。正義を追求し、憐れみ深く生きて、先ほどのお祈りも、もう能登で被災された方々に対する憐れみに満ちていましたけども、憐れみに満ちて、なおかつ誠実な、自分に対して、神様に対して誠実な人生を歩もう。そうすると恵みをいただいて、それを出会った人にいかに還元できるか、そこが私たちの勝負じゃないかと思います。私自身は出会った人、知らない人でもいいんですけど、出会った人一人一人が自分と出会うことで神様からの恵みをもらえる、祝福される、その一瞬一瞬が祝福されればいいなと思って、毎日を過ごすように変えられました。イエス様を直接語ることはあまり多くないんですけれども、それでも内に秘めたイエス様からの祝福を目に見える形で出会った人に伝えたい、渡したい、そうやって毎日を過ごしています。特に今は時代が急激に変化しているところですので、どういう方向に社会が変化していっているのか、それに対して自分たちはどういう対応を子どもの頃からしなくちゃいけないのか、そういう部分に特に関心があるので、そういう子どもにとって子どもがどういう学びをしなくちゃいけないのかというのを特にお伝えしようというのを使命に感じています。 ファリサイ派の人たち、律法学者の人たちは自分が尊敬されて自分の特権が維持されればそれでいいというふうに思って自分の一を捧げることをしていました。で、私たちはどうでしょうか。ぜひ神様からもらっますますたくさんの祝福を手にしていただいて、それをもう惜しげもなく周りの人たちに分け与える。それによってイエス様が願われた正義と憐れみと誠実、その3つを果たしていきたいと願います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたの願われる通りに生きることによって、この汚れて崩れてしまった地上にあなたの御国を立て上げていきたいと願っております。どうぞ私たち一人一人の目を開いて、その建設のために用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。